こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。昨日の武藤の一人会から業務連絡無事受け取りましたので、ここですいませんやり取りをさせていただいちゃいましたが、丁寧にね LINE ももらって、次のムービークラブの、映画の提案をねいただきました。でレッサーパンダは私実は1回見ているので、改めてよくね武藤と私言ってますが、見るタイミング見る時の自分の状態によって、全然ね捉え方が変わったり、何をキャッチするかっていうところも変わってくると思うので、このタイミングで見るとちょっとフェミニズム観点でね見れるのかなと思って楽しみにしています。でこれも武藤が言ってたように、私ねそれ見て恥ずかしいっていう感情なかったんですよね。思春期のいや恥ずかしいみたいなの、だからそこもなんかまたちょっと意識してみたら、あここかなとか、こういうことあったなっていう、なんかまた新しく感じるものがあるんじゃないかなと思って、そこも楽しみにしております。あとは私の一人会から派生をしまして、こうお便りをいただいたので改めてねこうメイクというテーマで2人で話した回がありまして、その中でねちょっとしたざわつきのネズミの例え私の方にも直接ネズミの例え面白かったですねっていうメッセージをいただいてて、確かに分かりやすかったですとはお便りいただかなかったんですが、でもなんか何かしらねこうより響くものがあったんだなと思って、面白くメッセージ受け取らせてもらいました。であとお便りをねくださった方からもご連絡をいただきまして、多分ね今日も聞いてくださってると思うんですが、ありがとうございます。私のね本当に拙いもうなんか温度のないお便りの読み方になってしまって、本当に申し訳なかったんですが、逆にねなんか困らせてしまってすいませんっていただいて、いやーちょっと喋り方ちょっと勉強してきますと私なりの反省でもございました。何よりねお便りくださって本当にありがとうございました。なんかついついこう配信したものに対して、あこれも言いたかった、あこういうふうにも思ってるってこう付け足しでね喋りたくなっちゃうんですけど、それだけでこう配信が終わってしまいそうなので、ちょっと切り替えまして、テーマに入らせていただこうと思います。私も今日はちょっと雑談に近いかなと思うのと、そしてなぜ今と言われてしまうかもしれないんですが先日、Q10 という韓国コスメに結構特化したこうサイトの、年に4回あるメガセールがねあったんですね。でそれがね12日までだったんですけれども、今回何を購入したのかこう40の、私がリアルバイというところで、本当にどこまで需要があるのかわからないんですが、単純に私がねこういうのおすすめ話すの好きなので、ぜひご興味ある方聞いていただけたら嬉しいです。これもね先週に女性はコスメやらスキンケアやらやたらお金がかかるよねっていう話を、した後にねこのテーマもどうなのかなとは思ったんですが、単純にこうおすすめアイテムをシェアするのが好きっていうところとか、あとは、メイクをすること自体は好きなんですけど、やっぱり時短とか楽とかが大好きだからこそ、なんかお肌の状態がいいといいなとか時短になるアイテムが好きだなっていうのもあるので、単純にこう美容が好きなだけではなくて、それ以外のねこう人にもなんかこうちょっとこうシェアできるものがあるんじゃないかなと思ったので、今回私が Q10でメガ割で購入したアイテムをちょっとご紹介させてもらおうと思います。 まずはですね、昨日武藤がね花粉症を認めておりましたが、私は長く付き合っておりまして、そのくしゃみとか鼻水とかっていう症状ももちろんそうなんですけど、やっぱね肌荒れに悩む方多いんじゃないかなと思っていて、この時期こう肌がね敏感になって赤みが出てしまうとか痒くなるっていう方が増える時期だと思うので、私は特に保湿を本当に気をつけています。以前から気になっていて使ったことがなかったので、今回ね初めて購入してみたんですが、アトバリア365という、保湿クリームになります。これが韓国の製薬会社さんが、作っていて、元々のその製薬会社である知見プラスこう美容の最新技術をこう掛け合わせて、作ったという大変ね人気な商品なんですよ。お肌のバリア機能が下がってしまうと、さっき言ったような赤みとか、痒みの症状が出てくるんですけど、それをこう補うにはすごくセラミドっていう成分がね大事になってくるんですね。でこのアトバリア365にはセラミドのなんかこうカプセルと言われるこうつぶつぶが入ってるんですよ。もちろんねお肌にのせたらちゃんとこう馴染むので、ザラザラ感とかはないんですけれども、そのつぶつぶ、セラミドが、お肌にね奥底角質層に浸透をして、より保湿力を高めて、バリア機能をしっかり正常な状態に戻してくれるという、プロセスなんですけど、使い心地すごく保湿はするんですが、あんまりこうベタつきもないので、朝のお化粧前にも使えますし、なんか何よりなんか全体的に使いやすい感覚です。私的に日本にあるイハダみたいな、ちょっとこう安心感のある間違いないみたいなアイテムとして結構、使いやすいかなと思ってます。2つ目はクッションファンデーションになりまして、韓国のメーカーのヘラ HERA のヘラのクッションファンデを購入しました。これ小田切弘さんが確かベストバイ、ベストコスメかなんかで選んでいて、大変人気があるんですよね。で、韓国のクッションファンデっていっぱいあるんですけれども、ヘラはね、なんかこう値段的にもちょっとランクが高めな印象です。で、やっぱりそれだけあって、カバー力結構ありますし、何よりね、感じたのは密着度が高いんですよね。クッションファンデって結構なんだろう、ツルツルしてる、表現が難しいな寄れやすいか、寄れやすい風イメージを持ってらっしゃる方っているんじゃないかなと思っていて、物によってはね本当にそうなんですよ。ツヤがめちゃめちゃ出る分結構寄れやすいっていう商品があるんですけれども、このヘラはツヤ感は確かにそういうアイテムに比べると抑えられるんですが、肌への密着度がこうすごくしっかりしているので、よれにくい、あと1日こうなんだろう持つっていう、感想でした。ただその分若干乾燥しやすいというか、乾燥肌っぽく見えやすい部分が私は感じたので、結構ねやっぱ保湿はした上で、このクッションファンデに入った方がいいなという感想です。あとね、その密着度が高い分結構こう色選びは慎重にしてあげた方がいいなと思っていて、結構明るい色選んでしまうと顔だけ白浮きして見えてしまうので、私はね割ともともとそんなに白い肌ではないっていうのもあるんですが、トーンをね低めで選んでいます。で3つ目はヘトラスというブランドのボディーローションです。これは本当にリピートなんですが、ヘトラスさんは結構ディフューザーが有名みたいで、香りですよね。でこのボディーローションの香りもすごく良くて、なんかユニセックスなので今家族みんな使ってるんですが、誰も嫌にならない匂いっていうのかな、ホテルとか入って香りあるじゃないですか。あれって結構万人受けするというか、それでいてみんな気分良くなる匂いだと思うんですけど、 そういう香りが多くて、気に入って使っています。そしてね、何よりこの1個が 1013ml、 この13って謎なんですけど、まあ1リットル以上入ってるんですよ。でポンプ式、もうこれが使いやすい。もうお風呂上がりバチャバチャバチャってつけられるし、出かける前もね、着替える時にお肌につけて着替えるっていう、この蓋も開けなくていい、キャップも開けなくていい、ポンプ押すだけ、いい匂いみたいな感じがすごく気に入っています。あとね、昔は香水とか大好きだったんですけど、だんだんやっぱ強いなとか、あとは実際にね、誰かにお会いする時とか、まあヘアメイクの仕事の時とか、結構至近距離に入る時に、香りはねやっぱ気をつけなきゃいけないなと思っていて、まあ、もちろんね、臭いのはダメですよそれはもちろん NG なんですけど、過度な匂いもね、やっぱりお相手に対して不快を感じさせてしまうと思うので、そういった意味でボディクリームの匂いくらいが今はちょうどいいなと思っていて、香水を使わずにこのクリームを使っています。で最後ですね、これはシャンプー、まあ、トリートメントになります。クンダルというブランドの、シャンプー&トリートメントで、ここも香りがいろいろあるんですけど、まあ、一番人気のハニー&マカデミアを、購入しました。これもリピートなんですけど、結構こう香りの強いシャンプー、ヘアケア剤ってありますよね。私も香りが好きなので、結構香りがしっかりするものが好んで購入するんですけど、意外に内容が良くなくてパサつくとかきしむとか結構ある中で、ここのはやっぱり人気なだけあって、髪ね結構サラサラになるんですよね。成分もちゃんといいなって思ったので、今回リピートして購入をしてみました。香りがねいろいろあるみたいで、チャレンジしたいなとは思いつつ、この商品も一つボトルで 500ml 入ってるんですよ。結構入ってますよね。最近のって結構360とかそれペットボトルかな、まあ、でもなんかこう500も入ってるイメージがなくて、これね匂い失敗したら結構しんどいなと思い、またね同じものを購入してしまったんですが、難しいですよね、こういうネット商品って。香り嗅げないし色を実際見れないのでね、悩むなとは思うんですが、ただクンダルに関しては結構、ロフトとかちょっといろんなヘアケア置いてあるところにね最近はありますね。そして最後なんですが、私最近リップペンシル使うのが好きで、やっぱねこうリップペンシルでこう唇の周りを縁取るだけで結構顔が締まって見えるんですよね。キム・カーダシアンさんみたいなあんいうボテッとしたリップは求めていないんですがでもやっぱだんだんこうリップが唇がねこうしぼんでしまうと少しこう貧相に見えてしまうので、こうリップラインを取ってあげるだけで少しこうふっくら印象よく見えるかなと思っているので、まあ、余裕があるときはリップラインを取っています。でそれで今回、バニラコのリップペンシルを購入してみました。私の一つのポイントとして、こういうペンシル系削るのは NG です。まあめんどくさい。この削るのって鉛筆型ですね。もう絶対に繰り出しがいいんですよ。で手軽にね購入するならセザンヌさんとか繰り出し式で安価ですし、結構色もいいので、おすすめです。私それも使ってたんですけど、今回まあ9点のメガセールだったので、バニラコのいいって聞いてたので、購入をしてみました。でこれがねすいません、ちょっとまだ届いていなくて感想がお伝えできないんですけれども、まあなんだろう、ちょっと口元にボリューム感出したいなとか張り感出したいな、あとは、その後に塗る口紅の持ちをちょっとこう良くする、ためにも手間にはなるんですが、ご興味ある方ぜひリップペンシルをねちょっとこう取り入れてみるのもいいんじゃないかなと思っているので、まだ使用感何も話せないのにちょっとご紹介だけさせてもらいました。 アイメイクとかでもこうアイベースを塗ってからアイシャドウをつけてあげるとこう密着度が高まってね、よれづらいってあるんですが、まあ、それと同じく、ペンシルでこう縁取りと少しね内側を塗りつぶしてから、リップ普通の口紅を塗ってあげるとまたそこもねこう定着がしやすいので、まあ、そういった意味でも、やっぱ一手間あると見え方が変わる、意味があるっていう部分もありますよね。まあ、手間か見栄えかどっちかっていうのはその時の気持ち次第で私もね選んでますが、最後にリップペンシルのご紹介をさせていただきました。改めてねやっぱこう今日喋ってみて思うんですが、好きなこととか興味のあることってこうペラペラ喋れますよね。まあ、特にねこういうアイテム紹介ってこうスタイル側のこうバックグラウンドとかをそんなに考慮しないで私の思うことを喋れるので、なんかこう喋る一つとっても、今ここ私の視点だけで喋れるものと、まあ、やっぱりこう視野を広げて、可能性を考えながら喋ることのこの違いもねなんか、思います。そういった意味でね今日はちょっと雑談に近いかなと思いますが、私が今回Q10のメガセールで購入した商品をご紹介させていただきました。ぜひ皆さんの購入品やおすすめ品とかあればお聞きしたいのでお待ちしております。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。